11月21日木曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。ちょっととオープニング声がかすれましたけれども、
ね、ちょっと空気乾いてきましたから ね
でちょっと寒くなってるからね。昨日あたりもですね、ちょっとあの赤い自転車、あのシェアサイクルってやつをですね、買ってちょっと東京都内走ってたんですけど、やっぱこれなんかこう頬のあたり当たる風が冷たいなって。
そうですよね。
ちょっと日が暮れてから自転車乗ってたりなんかするともう手もかじかむしさ、なんか冬が来たんだなっていう感じがね。
そうですね、
ちょっと今日明日あたりまでは寒い日が続くかなという感じですね。
はい、そうです。
さあ、そんな中なんですけど、昨日ですね、多重介護についてというのを、昨日のコメンテーターの佐々木俊直さんとね、ちょっとお話をしました。まあ、一人で複数人の方々を介護すると、まあ、福井の敦賀市でですね、70歳代の奥さんが、旦那さんと、それから旦那さんの両親2人を介護していたんだけども、介護疲れもあってということもあり、3人を殺してしまったという非常に痛ましい事件がありました。もちろんその、3人を殺してしまったということに関しては、まあ、きちんとね、罰を受けなければならないということもあるんですけれども、これ結構やっぱ身につまされる話だよねっていうのをメールでもたくさんいただいたんですね。浜崎二郎さんは横浜南区の方です。昨日の多重介護の話聞き入ってしまいました。個人的には多重介護のその先は自分で自分の面倒、介護をやらなければならないのではないかと思っておりますという、メール。それから、世田谷からいただきましたポタコンさん、老老介護に多重介護、まさにその真っ只中にいる団塊世代ですが、そんなもの手ぬるい、これからはセルフ介護も視野に入れないと。介護の仕方を勉強するためにヘルパー資格も取りましたが、これは自分自身への対処への勉強でもあると思っております。でもこんなのは70年前から分かってたこと、今頃になってわーわー騒ぐ方がおかしいと思いますと。いや、これね、おっしゃる通りなんですよ。人口統計ってやっぱり数字はこう嘘をつかないっていうところがあるんで、特に出生率であるとか、この世代に何人いるっていうのはもうすでに厳然たる事実として出てるんですよね。で、これね、やっぱりみんな甘く見てたのは、団塊の世代が老いるっていうのはもちろん分かってると。で、一学年で200万人いるっていうのもそれは当然分かってるわけですよ。で、ここで甘く見てたのは、団塊ジュニアたちがさらに子供を産み育て、で、全体で、日本全体として家族で面倒を見るというのが、できるんじゃないかって、1990年代まではそう思われていたんですよ。私も団塊世代、団塊ジュニア世代からちょっとしたぐらいなんですけれども、まあ、これがですね、団塊ジュニア世代は、本当ほぼイコールで、就職氷河期世代なわけですよ。就職氷河期世代の人たちはどうなったかと、結局その子供を産み育てるという20代から30代にかけてが一番雇用が直撃して、非正規の俺たちが結婚して子供を産むなんてことができんのかと、そういうこう人生においての一つの大きなイベントであって、そしてそれは昔だったらというか、今も、まあ、そういう人も多いと思うんですが、幸せを伴うものだった結婚や出産っていうのが、あたかもリスクのように我々世代には見えたわけですよ。だってお金かかるじゃんって。しかも責任問われるじゃん。一人産み育て大学まで出すのって何千万単位でかかるんだぞっていうことを考えると躊躇してしまった。結局それが今に響いてきていると。今、介護や医療やそして年金の支払いの担い手が機能していないって、年金財政がこれだけ言われるっていうのは、あの時代の不作為が今になって効いてきているっていうのが非常にあるんですよね。で、介護福祉士のカオルさんという方をメールでいただきました。国の施策は施設より介護で、家庭での介護の方向にシフトしようとしてますが、昔のように家で見るには限界がありますよね。ただでさえ人手が足りない介護職が、人材も足らない、そして待遇も悪いと、増えるはずがなく国も何も考えていませんと。 これ本当にね、この20年30年の話っていうのが今になって聞いてきているという話、これを反省して次へ、向かっていかなきゃいけないっていうのは、本当課せられた課題は重いと思うんですけれども、これだけメールが来てるというのは、それだけみんな自分事として考えてることなんだなと、なんとかしてこの光を見出していきたいなと思っております。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各地入ってまいりました。桜を見る会について、これ7時台にもね、取り上げていきますけれども、今日は朝日、毎日、それから東京という3紙がこれを一面トップに挙げております。まあ、総理の答弁の中で正体への関与を認めると、そう、国会答弁で関与は全くないって言ったじゃないかということで、まあこれね、元々のその本質の部分ではなく、答弁の整合性みたいな、まあそういうことになっていくと、断言すると、こうやってで、後からってことになると、まあ曖昧な答弁で、やり過ごそうとするということになっていくということになるんでしょうね。さあ、そんな中ですけれども、今ね、新業アナウンサーも少し読んでくれましたけれども、アメリカでは大統領の、まあ、弾劾についての公聴会というのがずっと行われております。まあ、トランプさんがウクライナへの軍事援助、まあ、それと引き換えに、政敵とされている、まあ、民主党の、ね、大統領選の候補にも上がっております、元副大統領のバイデンさん、彼の息子さんをめぐる、一連のウクライナでの、まあ、ガス会社での汚職があったんじゃないかというような話をウクライナ側に捜査を依頼するというか、捜査しないんだったら、軍事援助をしないぞみたいな、ことを言ったんじゃないかと、それが汚職に当たるんじゃないかということで、弾劾がのについての公聴会が行われておりますが、これ一つ あんまり日本で報じられてないんですけれども、今ですね、確かに、下院の情報委員会というところで公聴会が行われております。で、今週の金曜まではですね、これ実は民主党側の承認を呼ぶと、承認喚問が行われているというところなんですね。10人ほどの承認喚問を金曜までに行うというふうに事前に、この下院の情報委員会のシフ委員長という人が、明言をしております。共和党側の承認喚問要求はそれが済んでからということになるんですね。まあ、下院は民主党が多数を抑えてますんで、まず多数党の方からやるということになるわけです。で、まあ、民主党側が要求した人に対して民主党の人たちが聞いたことがこうして記事になっているということで、民主党が要求した承認に対して共和党の人たちが聞いたことってあんまり記事になってないんで、そこのところっていうのはまたこれ日本以上にアメリカは左右の対立というか、民主党審判の人たちと、まあ民主党審判のメディアが非常に多いんですが、共和党審判の、まあ例えば FOX ニュースなどが報じることっていうのが、もう天と地ほども離れているんで、一方だけを見てると実はこれ見誤るんじゃないかという話もあります。で、この、例えば承認喚問の一番最初のところでですね、呼ばれた人たちに関して、これ、テイラーさんっていうね、駐ウクライナ臨時代理大使と、それから国務省のジョージ・ケント国務次官補代理という二人が証人に立ったわけですけれども、まあ、トランプさんに不利な証言というのを非常にしておりました。で、一方で共和党の人たちが聞いたときには、あんた、実際にそれ、聞いたのかというふうに、トランプさんは何て言ってたんだみたいなことをすると、いや、そうじゃなくって新聞の報道で知ったみたいなことを言ったりとかですね、おお、待てまた聞きだったらこれ証拠じゃないだろうというふうに言われて、沈黙をしていたりとか、実はそういうことも行われていたりするので、これ自身が、まあ、日本で報じられているほどトランプさんに果たして聞いてくるのかっていうのはもうちょっと見ていかないとわからないかもしれないと、こういうところは言い添えておきたいと思います。まあ、こういうこうね、メディアであったりとかのスタンスによって報じ方がすごく違うっていうのはいろんなところで日本でも見られております。例えばですね、これ朝日新聞が、第三社会面で、少し書いてるんですけれども、国内で初めて陸海空にまたがる総合的な武器の見本市、DSEI ジャパンというものが幕張メッセで昨日まで開かれたんですね。これ昨日は河野防衛大臣も言ったという話なんですが、戦争放棄の日本でなぜという朝日新聞らしい い見出しが、書いております、であれば丸裸で、座して死を待つべきなのかというと、それはありえないだろうというのは実は1950年代の国会答弁でも現れている通り、それは専守防衛だったって守るためには、必要でしょ、必要なものはあるでしょ武器はっていう話なんですけれども、それが、例えば、死の証人になるのかみたいな風に、批判的に書かれたりとかしております。でも一方でそういった技術から元で、インターネットが生まれたりとか、あるいはドローンとかもそう、災害時の技術というところを今回は強調しているというところもあって、DSEI 今後も2年ごとに日本で開催するということが言われております。技術開発をするということと、戦争をするということが一足飛びに結びついてしまうこの世の中ってどうなんだろうねっていうのは個人的には思うところです。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは経済学者明治大学准教授の飯田康之さんです。取り上げるニュース、桜を見る会について、それからアメリカの議会が香港人権民主主義法案を、可決しました。上下両院可決ということで、あとは大統領の署名待ちです。そして10月の貿易収支について、訪日外国人旅行者数、さらに日米貿易協定の承認案について参議院でも審議が開始されました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについて、そしてオープニングでお話しした多重介護についてもね、本当たくさんいただいております。ひろあきさん、こちらツイッターです。高齢者の介護もそうですが、障害者の介護も大変難しくなっている現状もありますよね。それを考えると第二の津久井やまゆり園事件も起きかねない危険性もありますよねと。まあ、そこのところをこう公の仕組みでどこまでできるのかというあたりも含めてね、やっていかなきゃなんないと。本当たくさんの方からいただいてます。花花さんは多摩市69歳の方、介護というのはいつまでという期限がないんで先が見えない、本当に疲れるんですよね。私も父を8年間見ていましたが、あんなに温厚な性格で一度も怒られたことがなかったのに、気難しくなり暴力を振るうようになり、自営の店も辞め本当に大変でした。一人の力ではどうにもならないんで、今介護に当たれている方はどうぞ周りに助けを求め協力してもらってほしいです。そしていつまでも続かない、もうじきに終わりが来ると強い気持ちで乗り越えてほしいですと、いただきました。いや、そう、ね、なかなか終わりが見えないっていうところ、ね、そして、まあ、もう一歩これ私の立場で踏み込むのもどうかというのもあるんですが、そう考えるとそのツイッターでも議論になってました、尊厳死であるとかそういうところまで含めてのこう命って何なんだろうねっていう議論がきっとこれから先切実になってくるんだろうと思いますね。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は飯田康之さんです。おはようございます。
よろしくお願いします。
土曜日はお疲れ様でした。ありがとうございました。
いえいえ、大変楽しめました。
そこまで言うか、ザ・ライブ2にご出演いただきまして、夕方の回ねえ、常年司さんが暴走するのをうまく抑えていただいてい
やいやいや、もうね、常年さん、もう血で血を洗うライバルです
そうなんですよ。
そうですね、
今日もよろしくお願いします。
はい、
11月21日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。安倍総理、桜を見る会の招待者推薦、関与認める。安倍総理大臣は昨日の参議院本会議で、公費による総理主催の桜を見る会の招待者の推薦について、安倍総理の議員事務所に意見を伝えたと明らかにしました。
私は内閣官房及び内閣府における最終的な取りまとめプロセスには一切関与していませんが、私自身も事務所から相談を受ければ、推薦者について意見を言うこともありました。このようなこれまでの運用については、大いに反省すべきであり、今後、私自身の責任において、招待基準の明確化や招待プロセスの透明化を検討するとともに、予算や招待人数も含め、全般的な見直しを幅広く意見を聞きながら行ってまいります。
また菅官房長官は昨日の衆議院内閣委員会で今年の桜を見る会の招待者1万5000人のうち総理の推薦者が1000人、自民党の推薦者6000人だったことを明らかにしております。まあこれ今日ね、朝日毎日そして東京と、一面トップから大展開という感じです。
まあ、この桜を見る会問題なんですけれども、はい、この桜を見る会自体は、別に、今、民主党政権においても、はい、または、その以前の自民党政権においてもずっと行われてきたことなんですね。
うん、
で、その中で、まあ、歴代総理、大体まあ、後援会推薦だよな、と、
はい、
いう人たち、ずっといらしてたわけなんですけれども、それなんでこんなに膨らんだかというと、これ、長期政権だとどうしてもそうなると。というのも、去年呼んだ人を今年呼ばないっていうのは、まあ、ほとんど選択肢としてない。で、新たに呼ばなきゃならない人も出ると。
はい。
っていう風になっていって膨らんでいく、そしてそのプロセスも不透明だったと、で、大きな問題はですね、これ、安倍首相自体が最初に関与してないとか、断言しちゃう、
はい、
これ他の問題でもそうなんですけれども、実際にしっかり確認してないことを断言してしまう、それで、まあ、問題が大きくなるというのがちょっとここのところ続いていて、
そうですね、
これは自民党幹部の方々とかも長期政権のおごりじゃないかっていう言い方はどうしてもなってしまうと思うんですね、はい、ただじゃあこの桜を見る会問題、なんでこんなに燃えているかというとですね、その裏側で、国民投票法の改正案、
はい、
これも自民党自身がですね、だから政府自身がですね、もう先送りということにほぼ方針固めたようです。
国対委員長はそういうふうに合意をしたなんて話もね。
そうですね。で、これ本丸はこっちだったわけですよね。
これやっぱ憲法改正に向けての
動き。で、野党側は憲法改正に向けての動きというのを止めたいと。
はい。
で、与党側としてはこういったまあ他のまあスキャンダルの問題で騒がれていると、どうしてもそういった新しい法案通せないと。
はい。
で、確かにですね、野党はこれ戦術上正しいんですよ。だって、こうやって、まあ、別の、本当はまあ、国民投票法改正案反対で、政策論争すればいいんですけれども、
はい、
それだとメディアの関心、国民の関心を得られないと。それであれば、これ元野党の議員の方とかでも言及されてますが、
はい、
別に喜んでスキャンダルの追及やってるわけじゃないんだよと。戦術上、
はい、
これが、いわゆる重要法案っていうのの審議を遅らせる、また廃案に持ち込む一番有効な案なんだと、いうことになるわけですよね。
結果としてメディアが一番食いつくのはこういう話だし、で、かつそれがその重要法案を廃棄に持ち込めるんであれば、まあ自分の政治信条とは関わりなくですよね、これね。
そう、これはね、とってもですね、この日程闘争に持ち込んで廃案という、
はい、
今の政治の議論のスタイル自体をちょっと考え直さなきゃいけないんじゃないかなと思いますよね。
だ結局そのメディアのこう取り扱い方とかも含めてこれ変えていかないと政治家だけの問題じゃなかったりしますね。
そうですね、まあ、中にはもうこういうスキャンダルが大好きって政治家の方もいるようですけれども、そうではなくしっかり政策について議論をしていく人たち、そして政策に関する議論っていうのをメディアも取り上げるようにしていくべきなんじゃないかなと思います。
はい、まずは桜を見る会についてでした。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。アメリカ議会、香港人権民主主義法案を可決、中国政府は猛反発。アメリカ議会上院は19日、中国政府が香港の高度な自治を保障する一国二制度を守っているかどうか毎年検証する香港人権民主主義法案を全会一致で可決しました。下院でも10月に法案が可決しているため、トランプ大統領が署名をすれば法案成立となります。 これを受け中国外務省は20日、極めて強い非難と断固とした反対を表明するとした報道官談話を発表、内政干渉と猛反発しております。さあこれずっとね取り沙汰されてましたけれども、いよいよ局面が変わってきましたね。
はい、まあ、あのこの番組でも何度か言及しているように、はい、現在米国内アメリカ国内での対中国姿勢というのは、うん、むしろトランプ大統領が穏健派なんですね。例えば下院議長もやっている、はい、ナンシー・ペロシ民主党の大物ですけれども、
はい、
彼女は北京オリンピックを、うん、北京五輪をボイコットせよっていうふうに主張していた。
なるほど。
つまり人権に対して、はい、まあ、天安門事件からまたチベット、ウイグル問題、等を見ている限り、まあ、中国が、まあ、いわゆるしっかりとした人権を守ってる国とは言い難いので、うん、
はい、
五輪ボイコットとまで言っていた人が今下院議長なんですから、で、これに対して一部経済系では、はい、これによってトランプ大統領は大きなカードを手にしたんだと。つまりこの法案、トランプ大統領が署名して初めて発行、
はい、
なので、まあ、ある意味対中貿易交渉の中でこれ、この人権民主主義法案への署名をするしないっていうカードを持って、交渉に臨む、
はい、
という解釈もあるんですけれども、ただなかなか厳しいと思います、それは。
あ、厳しい。
というのもですね、
はい、
これに署名しないってことは、トランプ大統領が全会一致で、可決された人権に関する法案を否定すると、
はい、うん、はい、
でこれまでずっとこわもてでやってきた、まあ、交渉人がですね、
うん、
なんだよと、強い相手には弱いのかよと、
あ、
これ一番かっこ悪いパターンになってしまう。
あ、金のためにお前と、
そう、
魂までと、
これアメリカで一番嫌われますよね。
確かにそうですよね。
アメリカじゃなくてもか、はい、こういった状態でかなり厳しい状態になる。そしてですね、今後、まあ、世界のほとんどの国がそうなんですけれども、はい、どのぐらいの力点とか、好意を持って米中と接していくか、
はい、
つまりは中国寄りの国なのか、
はい、
アメリカ寄りの国なのかっていうのを、
はい、
いつも、まあ、根踏みされながら、その両国の間で活動していくことになると。
今までだったらそれがその経済的なつながりだとか、まあ、商売の面で同盟の差しを図るかってところだったけれども、これ今回人権というある意味の普遍的な価値が訴状に上がってきましたね。
そうなんです。本当であれば、日本の国会もメディアもですね、
はい、
今香港の問題をもっともっと取り上げないといけない、ですがちょっとそれから目がそらされた感じになっているのも、残念なんですけれども、日本にとって、外交上ですね、
はい、
または地政学上もだと思いますけれども、中国側に立つってことはもうこれ事実上ありえないことです。価値観も共有してないですし、目下さまざまな係争、つまり争いの問題を抱えている両国ですから、
はい、
ただですね、その中で、アメリカ側ではあるけれども、比較的中国と仲が良い国っていう立ち位置、これをどうやって築いていくか、
はい、
中国側にとってもアメリカの与党全部の国と喧嘩するわけにいきません、
はい、
アメリカとしてもですね、中国と、それこそ実際の軍事的な意味での戦争っていうのをするわけにはいきません。そうするとどっちか寄りの中立国っていうのは必ず必要になってくるんですよね、
は
い、でその仲立ちできるのはそれこそ国の大きさ、国威であったり、あとはまあ経済力から言って日本、イギリス、フランス、ドイツ、そのぐらいしかもう仲立ちになれる国ってないんですよね。
確かにそうですね、
でこういった状況の中で、まあ、例えば、まあ、習近平氏を国賓として日本に招くっていう、
はい、
まあ、プロジェクトがあると、そういった活動が持つ意味っていうのも慎重に今後検討していかなければならない、と思いますね。
我々、まあ、日本国民であったりとか、あるいは日本政府もそうかもしれないですけど、考える以上に国賓とお前招くってそれは向こう側に行くってことかってメッセージになる可能性がある。
中国側が急速に対日姿勢を軟化させている、
はい、
日本にすり寄ってきているのも、この人権の問題を抱えている、
はい、
そしてこの人権民主主義法案まで可決されてしまった、
うん、
もうアメリカからあんたの国は、うん、人権無視してますよってレッテル貼られたようなもんです、この状況でヨーロッパの国が、
はい、
まあ、アメリカとのパイプになってくれるってのはこれもちょっと難しいですよ。
うーん、
ヨーロッパはアメリカ以上に中国の人権の問題っていうのを大きく取り上げていく、
は
い、そうすると言葉はあれですが、日本ならばそこら辺はまあまあなあなあにしてくれるんじゃないか、
はい、
で経済優先で言ってくれるんじゃないか、
はい、
っていう読みがあるんじゃないか。でそして国賓待遇での来日を、まあ、国際的にメッセージ発すると、あ、やっぱ日本って商売最優先でやってくれる、うん、これがいいメッセージなのか悪いメッセージなのかっていうのはちょっと考えどころだと思いますね。
うん、いやこの間もちょっと中国とも商売やってるビジネスマンの人と話したんですけど、やっぱりそのなーなーでやってビジネス最優先みたいなところが日本人と中国人って結構気が合うんですよと。
そうなんですよ、
ビジネスは一番やりやすいんですよって言うんですよね。やっぱそこら辺の感覚のこう、うん、ある意味の緩さみたいなところっていうのが、
そうそう、それはそれ、これはこれっていうのが
っていう、はい、
結構大きいので、
うんうん、
それいい点でもあり、はい、ただ国際的にはあ、やっぱ日本って、まあ、すごく言葉悪いこと言うとアジア人ってそういう人権問題ってどうでもいいやつらなんだっていうメッセージにならないように注意しなければならない。折しも台湾の蔡総統もですね、
そうですね、
かなり強力なメッセージを発し、発するようになってきています、
はい、
そういった中で、日本側からですね、まあ、香港の問題、しっかりと政府から、批判するべきところは批判しておかないと、いつでもなあなあな、
はい、
まあ、人権に対して、まあ、姿勢が、まあ、どちらかというとぬるい国だと思われるのは決して得策じゃないと思いますね。
そしてもう一つ用意したのが10月の貿易収支です。4ヶ月ぶり黒字だったんですが輸出入ともに減少という数字が出てきました、
はい、まあ、正直貿易収支赤か黒かなんてもうどうでもいい話でして、
はい、
むしろ重要なのは輸出がなぜここまで減ったのか、輸入がなぜここまで減ったのかなんですが、
はい、
ただちょっと10月の激減だけは、私あまり天気の整理するの好きじゃないんですけれども、ちょっと天候要因が大きいので。
台風ですか？
そうです。つまり工場の稼働が落ちたので輸出できなかった。
あ、
でそしてもう一つは工場の稼働率が低いので、
はい、
石油や、まあLNG 液化天然ガスの輸入量が、うんうんうん、まあ、工場も使わない、さらに言うと港に入れないので、
はい、
減少したっていうちょっと特殊要因多いんですが、
なるほど、
むしろ数ヶ月半年1年ぐらいの趨勢を見ていると、中国の経済がかなりシュリンクしている、縮んでいるのは確かだと思います、
うんうんうん、
で、それに回復の見込みというのはちょっと見えていない、
はい、
で、例えば輸入関連の各社業績もちょっと修正されつつある、どうもちょっと良くないみたいだと。
うーん、
で、中国はまさにですね、高度成長が終わり、
はい、
これが2000年代の半ばから後半、
うん、
でその後リーマンショックで大幅に落ち込んで、
はい、
まあ大幅に落ち込むとその後多少回復するんですよ、
うんうんうん、
それの回復というのも一服してしまったと。
うーん、
ではこの後中国はどういった形で経済成長を維持していくのか、
はい、
例えば日本で言うならば、オイルショック、高度成長の終焉とオイルショック後から、う
んうん、
どうやって国の経済を次のフェーズに進めていくのかっていう苦しみの時期です。
うーん、
急に回復すること中国経済ありえません、
はい、
でさらにもう一つはアメリカは、私循環的なという言い方をしますが、まあまあ、景気って永遠にってことはないので、
うんうん、
アメリカはよくある景気後退に突入しつつあるという状態です、
はい、
で日本経済、こんな、まあ、外の状態、中国とアメリカ、
うん、
両方悪い中で政策もっと大胆に行っていく必要ありますよね、
は
い、
うん、
ですから、まあ補正なんか10兆もっと、
もっと
っていうのを考えないといけない。
うーん、この話をするとすぐばらまきだとかなんとかっていう話になるな。
ばらまくべきなんですね。
うーん、少し景気を下支えしなきゃいけない時期に来ていると、 この時間経済学者飯田康之さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も飯田さんにお付き合いいただきます。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。訪日外国人旅行者数。観光庁は昨日10月に日本を訪れた外国人旅行者数が249万6600人で、前の年の同じ月よりも 5.5% 減少したとの推計を発表しました。一番の要因は日韓関係で、韓国からの旅行者は 65.5% 減の19万7300人と大幅に落ち込んだことが響きました。4ヶ月連続の減少だそうです。でこれが全体の減少もの要因でもあるということだそうですが、
まあそうですね、これ10月先ほども言及した台風の影響もあって、初めてここまでの大幅減になったんですけども、ここ数ヶ月ではですね、韓国のからの旅行者数の激減というのが全体の足引っ張っている状態ですが、ただまあこの訪日外国人旅行者数自体はですね、2013年以降どんどん伸びている状態なんですね。で昨年2018年ですと3119万人、だいたい3100万人、海外からのお客様がいらっしゃってると、これ国際的に見るとすでに日本って世界有数の観光大国だということなんです。
そうなんですか。
はい、よくですね、外国人観光客数っていうと、フランスはもう8000万9000万
そうい
るって言ってるんですけれども、
そんな話しますね。
フランスの場合、鉄道とか陸路で入ってくる人の数がほとんどですから。
ああ、そっかそっか。しかも EU だからパスポートいらない。
で、さらに言うと、日常的に国境を越えて行き来してる人がたくさんいる。なんだったら通勤してる人いますから。
そうか、なるほど。あれもだから訪日客数、訪日じゃないわ。訪問客数に入るわけですね。
そうです。フランスの場合、いわゆる外国人旅客数というのは、8700万人ぐらいと言われてるんですが、そのうち、空路、空とか、水路、船で入ってきた人、つまり遠くから来た人はですね、3300万人ですから。
じゃああんまり日本と、
そう、日本が3100、フランスが3300なので、あと何年かこの傾向が続けば追い抜いてしまうと。
あら、そうなんですね。
で世界の観光大国って、ちょっととスペインとアメリカだけ、この2拠頭だけちょっとぶち抜けちゃってて、スペインは、6000から7000万人ぐらい、
空路で
空路水路で入る人が、6、7000万人いますので、
なるほど、
そこはちょっと遠いですが、他見てみますとイタリアが3500万ぐらい、
ほうほうほう、
タイが日本と同じぐらいという状態なので、世界少なくともトップ10、なんだったらトップ5クラスの観光大国だと。
はあ、もうすでにそこまで来てるんですね。
そうなんです。そうすると今度はですね、観光客多すぎ問題というのがありまして、
京都なんかでは結構問題になってるらしいですね。
一つは混みすぎててお客さん自体が満足度を下げてしまう、京都のランキング下がったって結構京都にとってもショックだったみたいなんですけ ど、
なるほど、
一番の理由は混みすぎだ、ここ、
人を見に来たんじゃねえと、
あとはやはり周辺環境への影響やゴミの問題であったり、それをじゃあ観光客はどうやって費用負担していくのか、こういうの観光公害問題って言ったりするんですけど、それに対して最近全国各地では宿泊税、を導入することで対応しようとしています、今後ですね、この外国人、旅行者数は、これ長期的には確実に増えてきます、だんだんまあ豊かになると旅行ぐらい行きたいっていう、以前の途上国とか、そして中国とか、そういった国々ありますので、それに対してどうやって費用を彼らに負担いただくのかっていうのは、ここからかなり議論になっていくんじゃないかなと思いますね。
その文脈で出国税とかも設定されたわけですもんね。
出国税、海外に比べると、主要国の中でも日本比較的安い方ですので、今後どう上げていくのかっていう問題にもなるんじゃないでしょうか。
今日のキーワード、訪日外国人旅行者数でした。 さあ、メールツイッター観光についてというのもいろいろいただいてますね。ラナさんです。観光は人数だけ測ってもしょうがないよね。金額は増えてるからいいんじゃないの。やたらと増えて周りがやかましいと日本人は行かなくなりますよね、とツイッターでいただきました
まあそうですね、あの観光の規模どんどん増えていて、外国人が日本国内で観光で使ったお金、これだいたい 4.5 兆円、これある意味で言うとサービスを輸出したってことですよね。
はい、
これどのぐらいの規模かというと、自動車の輸出額が12兆円、鉄鋼の輸出額がやはり4兆円
ほー
となると結構主要産業並みに、稼いでる状態です。
しかも裾野は広いですよね。
そうなんですね、
サービス業だから、
あのサービス業なので、どちらかというと、地方経済にとって非常にありがたいと、そういった状況ですね。
なるほど、まあ、そうすると、まあ、長期滞在してくれたりとか、あるいはいっぱい金を落としてくれる富裕層が来てくれた方が効率はいいということ、
そうですね、あのやはり周遊型、あの、ちょっと来てちょっと買い物してちょっと帰るっていう、人よりは、10日2週間、なんだったら1ヶ月近くいるっていう方もいらっしゃる。そういう人たち、そういう観光客の皆さんが楽しめるように、どういう、まあ、コンテンツ作っていくか大切ですよね。
はい、続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。日米貿易協定の承認案、参議院で審議開始。日米貿易協定の承認案の審議が昨日参議院で始まりました。政府は12月9日の会期末までに可決を目指し、来年1月1日の発行に間に合わせたい考えです。まあ、基本は TPP 並みと言われております。アメリカ産の牛肉、豚肉、ワイン、乳製品などの関税を引き下げると、いうことで、ただ自動車と自動車部品の関税撤廃については依然継続協議となっております。
まあ、あのこういった貿易協定の問題出てくると、すぐ多くのメディアが勝った負けたっていう、
そうですね、
観点で語りたがるんですけれども、別にですね、この農産物の関税引き下げというのは、私自身は実は負けだと思っていなくて、むしろ日本国民のために農作物への関税はさっさと下げろと、別にこういった貿易協定結ぶまでもなく、ただ下げろ、
ただ下げろ
というのが私の持論です。
ほうほう。
で、なぜかというとですね、農業の保護っていうのは、普通どこの国もですね、もう関税ではやってないんですよ。まあ、関税残ってるケースもありますけれども、基本農家の保護は直接給付で、で、直接特にですね、実際に畑を耕し土地を管理し、そしてまあ兼業ではなくて、農業を主な、まあ、なりわいとして生きている人、彼らに手厚く保護措置を、講じること、これが重要なんで、ぜひですね、こういった日米貿易協定において、関税下げるな、もうちょっと維持しろって議論ではなく、これ自民党側も野党側もですね、さて、これ特にですね、牛肉と豚肉については結構深刻です。
はい、
まず牛肉はどんどん、あの競争力がですね、アメリカの牛肉高くなってます。これ、あの、まあ、私自身もそういうとこあるんですけれども、あんまり日本が得意とする霜降りよりも、赤身の方が好まれるというよりも、好む年齢の方が日本は多くなってきてしまったと。
ちょっと脂がきつくなってきたんだよね、最近っていうね。
そう。そうすると日本が得意な霜降りよりもアメリカが得意な赤身入ってきやすい、でそして豚肉については、まあ、豚の感染症の問題もあって、今海外産が入ってきやすい、こういった中での関税引き下げですから、畜産農家に対する十分な保護、そして、さらに言うと、牛肉についてはどうやって今後日本人の好みに合わせた、まあ食肉に転換していくかっていう転換のための保護措置、補助金、そして豚肉については今非常に大きな、まあ、この感染症の問題で、ハードルといいますか、障害が生じているので、それを早期に収束していくため、そして畜産農家がですね、この問題によって って潰れてしまうことがないように、
うん、
そういったことをどんどん早く提案して、措置していかないとまずいと思います。
うーん、確かになんかこの関税とかの話の時に農業の話って付属的に出てきてちょっと議論されるんですけど、抜本的にその力を強めるにはどうしたらいいかとか、うん、産業として起こしていくにはっていう話ってなんか置き去りにされちゃうんですよね、うん、いつも。
で実を言うと、ここ5年で日本の産業の中で伸びてる産業ってどこかって言ったら、はい、まあ、一つは観光、うん、さっきお話に出た、
はい、
なんですが、うん、それに次ぐのは農業なんですね。で、なぜかというと今どんどん農業を規模の拡大とか土地の集約が起きてます、
うんうん、
これなんでかっていうと、はい、ちょっと単純な話で、今代替わりが、
はい、
で、団塊の世代から団塊ジュニア世代40代前半ぐらい、前半から後半の人、この年齢で農業をやるってことは、うん、農業で今後30年40年食ってくっていう気がある人だけなので、
はい、
つまりはやる気そんなにない人、サラリーマン公務員やりながらちょっとだけ農地持ってる人っていうのは、うん、どんどん手放してやる気がある農家に土地集まってきています、はい、これ農地中間管理機構っていう仕組みが有効に機能しているんですけれども、うんうん、バラバラだった圃場がですね、
はい、
一気にでっかく整備されて、で、畜産についてもどんどん規模拡大の方向がというふうになってるので、
はい、
ぜひそれを、腰を折ってしまうことがないように、こういった畜産、今回の場合アメリカ、対アメリカだとやっぱり畜産だと思うんですが、
はい、
その畜産業に対する補助のあり方、そして育成成長のための資金の供給っていうのをやっていかなきゃいけないと思うんですよ、
うん、本当そのお金の出し方ですよね。だからかつてその民主党政権がやろうとして、うん、まあ、実際にやった個別保証とかもやると、うん、こう兼業農家も含めて、うん、集約するよりも個別で持っといた方がそれぞれお金もらえるんじゃんみたいな話になっちゃう。
ただ管理してない農地をただ持ってるだけでお金がもらえる、はい、これは絶対やっちゃいけない政策です、
うんうんうん、
むしろしっかりとこれで食ってくっていう人に十分な保護が及ぶように、はい、うん、で実際ですね、農業これからもっともっと成長する余地があると思いますし、うん、将来的には、やはり輸出というものも見えてきている、はい、
うん、
ぜひですね、こういった日米貿易協定の、
はい、
発行というのを一つのきっかけとして、うん、正しい農業の育成のための保護、考えていく必要があると思いますね。
でそれから今回のこの貿易協定の話がフォーカス当たるんですけれども、もう一個付属で日米デジタル貿易協定という、はい、この承認案も同時に審議されていると。これは大阪の G20 の時なども、はい、そのデータを、フリーフローウィズトラストという形で、基本的には自由に、やり取りはするんだけれども、そこにちゃんと信頼のおけるものをつけなきゃいけないというような話も出ましたけれども、これって、日米だけじゃなくて広げていくんだみたいな話を取材すると言ってますね。
これもですね、やはりアメリカとしてはこういったデジタル貿易であったり情報のやり取り全般について、プラットフォーム、アメリカンスタンダードが世界のスタンダードにしていくっていう、目論みは強くてですね、これどういうことか、要は、こういったデジタルの面でもチャイナスタンダードになるのか、アメリカンスタンダードになるのかっていうのを競っている、
はい、
そういった中でいち早く国際的な信頼の枠組みを決めて、少なくとも日本そしてヨーロッパ、いわゆる旧西側諸国っていうとあれかもしれないですけれども、旧西側諸国をしっかり固めておく必要がある。その意味でこのデジタル貿易協定については、もう日米の利害がこれは 100% に近く一致していると思います。
基本的に自由にデータは流通させるし、国がそこにこう吸い上げたりとかって関与はしないと、ただ独禁法などの場合は、公正取引委員会などが介入する余地は残した
と。そうですね、ですからこれ、まさにですね、中国での情報管理の扱いと全然違いますよね、はい、国が
全て、
ある意味情報管理したり、吸い上げたりってことはやらないよってことを明らかにすることって、国際的な普及を狙っている状態です。
今日のスクープアップ、日米貿易協定について詳しくお話しいただきました。